説教前は手にはしなかったが、教会の暦によりますと、レントの時期を過ごしております。そして来週は受難週を迎えます。4月1日は復活節となります。このように教会の最も重要なカレンダーの時期でございますけれども、単にカレンダーの時期として過ごすのではなくて、私たちの主イエスキリストがどのような技を私のためにしてくださったことかを心に刻みながら、一日一日を過ごして私の信仰の成長の様子がとしてくださいますようにお願いいたします。また今日もこのように礼拝を守ることができて感謝いたします。私たちが受け捧げます賛美、感謝、また信仰の告白をどうぞ受け入れてくださいますように、また親しくあなたが私たちに望んで御言葉を語りかけてください、私たちを身元により集めてくださいますようにお願いいたします。このような礼拝の特権によくしております恵みを感謝いたします。これによって私たちはあなたといかに近いかを痛感させられるわけでありますが、この恵みの座に集うことができなかった兄弟姉妹たちをもあなたが等しく憐れんでくださいますように、魂を清め、また罪を許し、永遠の命の約束を彼らにも明確にお示しくださいますようお願いいたします。時を同じしてまた取ります主教会の礼拝を祝福してくださいますように、イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第12章から19節までお祈りいたします。ヨハネの福音書第12章9節から19節まで、新約聖書の191ページです。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中から蘇らせたラザロを見るためであった。最初たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏見足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。オサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロアの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえった時、一緒にいた群衆はその証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでパリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの男についていったではないか。死んでいたラザロがよみがえらせられました。これはもちろん驚くべき大事件でありました。それによって生じた人々の反応が ずっと記されております。先週私たちはラザロの姉妹マリアの行動を見ました。それは常軌を外した行動でありました。高価な行為をイエス・キリストに足に注ぐとか、あるいは女性が人前でしてはならないような髪の毛をほどいてイエスの足を拭う、そのような常軌に反する行動を取りましたけれども、それはマリアがラザロの復活という大きな事件に遭遇いたしまして、彼女の率直なラザロの復活に対する驚きと、地で作りなされた神様の御業に対する賛美、それがマリアの行動であったということを先週申し上げました。キリストはマリアの行動を非難されてはおりません。それを受け入れられたということであります。常識に反するようなそのような行動に出たのですけれども、マリアの行動をイエス・キリストはそのまま受け入れておられる、彼女の信仰を受け入れられているということでありましょう。他の人々はどうか、これは明確には書かれておりませんけれども、推測からすれば他の人々、それはただ驚くばかりで信じがたいものを見たという驚きはあったでありましょうけれども、これはひょっとしたら錯覚ではないか、こんなこと起こるはずが、やはり夢幻ではないか、そういう思いで 100% ラザロの復活を受け入れることができない人々が大多数であったと、このように思います。私たちもこのような大事件に遭遇いたしましたならば、おそらく我が目を疑うということで、なかなか 100% 受け入れることができない、まして、そのキリストの御業に対して反応を示すことができない、ただただ驚いてびっくりして、そういうのが私たちの姿ではないだろうか。それに比べてマリアは率直にその思いを行動で表した。今日はさらにラザロの復活に遭遇いたしました人々のうちで2つの種類の人々を見たいと思いますが、一つは群衆です。もう一つはそれを聞いて、ラザロをも殺そうとした祭司長やその取り巻きたちであります。この2種類の人々の反応をまず見たいと思います。祭司長とその仲間たちというのは、普通はサドカイ派と呼ばれているグループに属するのでありますけれども、彼らはラザロを殺そうとしたと、このように記されてあります。その理由は、多くの人々が離れていったからだとこのように記されておりますけれども、もう一つの理由があったということも申し上げたいと思います。もう一つは、彼らがラザロの復活によって多くの人々が彼らから離れていったというのが一つの理由であったと。この祭司長やその取り巻きにとりまして、神殿での行事はもちろん彼らの主な仕事でありますが、もう一つは彼らはその神殿で彼自身の教え、多くは取り留めもないような政治的な話であったとか世間話であったと言われておりますけれども、しかし一応は祭司長たちは神の言葉を語り継ぐ役目につけられているとされていた者たちでありました。つまり彼らの語る教えは権威がある、ですから人々は 神殿に詣でて、その時にこの祭司長たちから話を聞いた。一応はそれは宗教的な話であったと思われております。そしてその巡礼たちはその際にたくさんの献金をしていきます。貧しい者も1レプタ、今日で言えば10円玉ぐらいの価値しかない少額のお金でありましても、それを神殿で捧げていきました。でその献金はどこに入るかといえば、この祭司長たちの生活費に、まあ、全てがそうではありませんけれども、多くが彼の生活費になっていったということは当たり前のことです。それは立法が気にしていることではありません。神は神殿で使える者たちにそのような献金、祭祀とも言ってもいいと思いますが、それをもって生活をすることは許されておりました。しかし彼らは多くの、できるだけ多くの収入を得ようとしたことは、これは確実であります。祭司たちはこの当時、そういう宗教的な信念とか、あるいは彼らの霊性ですね、スピリチュアリティと言いましょうか、霊性から祭司の役目につけられたのではなくて、ローマ政府との絡み合いとか、あるいは血筋とか、そういうもので祭司になったわけでありまして、ですから神殿というのは彼にとっては収入源には他なりません。ところがその収入源から人々が去っていくとなれば、これは大層な問題になります。つまりイエスの方に行く、そのきっかけになったのはラザロの復活となれば、ラザロを生かしておいてはまずい。ラザロが復活しなかったことにするためには、それはラザロを殺してしまうのが一番手っ取り早いということになるわけですね。復活なんてなかったという話に、それはラザロが死んでしまえば、殺してしまえば、それは解決策としては良策であると思ったからでありました。もう一つの理由は、これはサドカイ派そのものの信念からです。使徒言行録23章8節というところに明確に記されているのですけれども、サドカイ派は天使も復活もないと主張しているグループであった。使徒言行録の23章の8節でありますけれども、そこに書かれてあります通りに、サドカイ派というのは天使の存在も復活、死人が蘇るということも信じていなかった人々であったということであります。で彼らは宗教的行事を忠実に果たしさえしておれば、それで救われるという立場の人だったんですね。神殿の行事に参加して、でそこで儀式を取り行い、その儀式に参加しておれば、そこに神様の救いが約束されている。これはサドカイ派の基本的な考え方でありました。復活がないというふうに言っていた人々ですから、でそこの目の前にラザロという人物が復活したとなれば、これは彼らの信念に反することになります。信仰に反する、そういう場合ですね、私はどうするでしょうか。自分の宗教的信念に反することがあればどうなりますか。素直に自分の考え方を入れ替えて、そして全く違った信仰に至るでありましょうか。改心といってもいいものですね。そうはしないというのが、これがサドカイ派の人々でありましたし、私たちもこのような態度は無縁ではないのではないでしょうか。つまり今まで信じては信仰に反することは受け入れない、どんなことがあっても受け入れない、目の前に 奇跡がそこで起きていても信じようとはしない。私たちは現在科学的知識というものを持っております。つまり目の前でデータで表されているものが一番確かである。その中には死人など復活しないという考え方があるでしょう。人間は一旦死んだら復活するはずがない。そもそも神なんか存在しない。これもデータから言って当然だと。これが今日の多くの人々の立場ですね。神は存在しない、あるいは永遠の命とか、あるいは死人の復活などありえない。そういう信念に基づいて神も否定する、あるいは復活も否定するというのは、これはサドカイ派のだけの態度ではないんじゃないでしょうか。つまり神様がおられても自分の信念としては神は存在しないとなれば、その神をも抹殺する、神なんかないんだというのはですね、私は無神論者だ、このように言う人はですね、それは自分の信念に基づいて言っているだけでありまして、その結果どういうことをしているかというと、神をも消してしまおうとするわけです。これを恐るべきことじゃないでしょうか。けれども私たちは自らの信念があると神なんか存在しない、あるいは救いなどありえない、死者の復活などない、天国などない、天使もない、このように言ってしまうのではないでしょうか。人間には魂なんかないんだというのも、まあ、そういう立場の一つですね。しかしそれは私たちがずっと子供の時から育て上げられてきた、もう一番大きなのは学校教育のせいなんですけども、そういうもので神はない、永遠の命はない、死人の復活などないという信念を植え付けられておりますので、で教会でイエス・キリストの復活の証人たちの言葉を聞きましても、大多数の人々はそんなものはありえないと片付けてしまう。これはサドカイ派の人々とほとんど同じ態度ではないかと思うんですね。そこでどんなことが起きても自分の信念は変えない、余すさえそういう証拠が見せつけられたらその証拠を抹殺しようとする。ラザロの復活っていうのはこれは証拠です。その証拠を消してしまおうとする。サドカイ派の考え方態度は決して古代の人々の態度だけで済まされないで、今日も私たちがの時代の人々がとっている姿であり態度であると言い切っていいのではないかと私は思います。さてもう一つの種類の人々がおります。これは群衆です。群衆はまずラザロを見に行ったということが記されておりまして、そして12節からその人々が翌日ですね、イエス・キリストのをホサナなどと言われております後の言葉でイエス・キリストを歓迎した、あるいは王としてイエス・キリストを迎えたということが記されております。私たちはこのですね、大勢の群衆というのを別個の人々だという考え方を書いている、まあ、そういう仲介者や説教をご覧になられることがあるかもしれません。大体、まあ、そういうふうに書かれてあるんですね。ラザロを見に来た大勢の群衆と、そしてイエス・キリストのエルサレム入場を歓迎した群衆とは別人だと、まあ、さらにイエス・キリストが十字架につけられた時に十字架につけろと叫んだ大群衆とは、それはこのはですね、この大勢のエルサレム入場を迎えた群衆と同じだ、こういうふうにですね、 説明していく人々がいるわけです。で、私自身はラザロの復活を見に来たという群衆と、そしてエルサレムの入場を迎えた群衆は同じ人々であったと、まず申し上げておきたいと思います。そして十字架につけろと叫んだあの群衆とこの人々とは違うという立場を取っておきたいと思っているんです。なぜならば、この祭りに来た大群衆がなぜこんな大歓迎をしたのかというと、それはラザロの復活を見たからだ。で、このように思います。で、その人々がですね、私はイエス・キリストを十字架につけろと叫ぶはずがないと思っております。彼らは正しい知識と正しい理解を持ってイエス・キリストの入場を迎えた。ただし、この人々にとりましても、また弟子たちにしましても、彼がした行動の本当の意味は分かっていなかった。あるいはアファが一人する人が死ぬことは全国民のためだと言った。それは彼自身は本当はただそれだけのことを言っただけなんですけど、イエス・キリストの十字架の意味を本当は知らなかったんだけども、言葉の上ではそれを理解していた。その通りであった。つまり真意は分からなかったんだけども、表面的には正しいことを言っていた。それと同じように、ここも彼ら群衆がしていることは全く正しい正当な行為であるんですけども、本当の意味はまだ分かっていなかった。で、このように申し上げておきたいと思います。さて、エルサレムに入場する場面でありますけれども、ここはマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、いずれにもその皆さんの新教大学聖書にはその表題の後に引用、その並行聖書の箇所が記されておりますけれども、そのところに記されているのと同じ事件です。ただその他の3つの福音書とヨハネの福音書はいくつかの点で違っております。例えばロバのことですけども、マタイ福音書などではロバがどのようにして見つかったのか、それイエス・キリストがあらかじめそのことをご存知であって、でロバを持ってこいと言われたような次第が書かれてありますけども、ヨハネ福音書は全くそういうことは記してはおりません。で、いくつかの違いがあるんですけども、しかしこの箇所とマタイ・マルコ・ルカのいわゆるエルサレム入場と呼ばれております箇所は同じ事件を表現しているというか、記事として語っているということだと思います。で、このヨハネの福音書に記されております箇所、いくつかのポイント、事柄を説明しなければなりません。で、まず、記されておりますけれども、夏目ヤシの枝が用いられた。で、マタイ・マルコ・ルカ福音書では、木の枝だけの記されておりまして、しかも、それは、手に持つんじゃなくて、イエス・キリストがロバに乗っていく道にそれを敷いたと記されているわけですけれども、つまり手に持っていた枝をイエス・キリストの通る道筋に彼ら自身の着ていた服と同時に同じと一緒に置いたと、敷いたということが記されているんですけれども、ヨハネはそのことを記さないで、夏目ヤシの枝、という木の枝の名前を取り上げて、それを手に持っていた、手に持って振っていたというふうに記しております。で、夏目ヤシという木は枝は これはどういう時に用いられるかというと、旧約聖書に明確に記されているのです。これはレビ記の23章の40節というところですね。旧約聖書のレビ記の23章の40節に、カリオの祭りの時にこの夏見足の枝を切って、それを手に持て、でそれを用いて祭りを行いなさい、このように記載されているわけです。カリオの祭りというのは、それは、イスラエルの好みでは第7の月の15日、まあ、秋の祭りでありまして、収穫祭でもあるんですけども、ユダヤの人々はテントを、あるいは仮の小屋を作って、そこに 2,3 日とどまってみんなでお祝いをする。でこれはイスラエルがカナンの地を目指して砂漠を歩んでいた時を思い起こす、そういう祭りであったんですけども、この時に夏見足の枝が、葉が用いられました。で、それ以来、この夏見足の枝は、ユダヤ人の間では、祭りの時、カリオの祭りだけではなくて、他の祭りの時にも用いられたと言われております。まあ、これはマカバイ書という、旧約聖書外典、あるいは、私の聖書ではこれ、続編というふうに言われておりますものに記されて、いるのですが、多くの祭りの中で夏目ヤシの枝が用いられましたけれども、それはどうしてかというと、神を褒めたたえ、あるいは神に感謝をする、そういう心の表れを示すために夏目ヤシの枝が用いられた。ですからここで人々がしておりますのは、主を賛美し、主なる神の御業を褒めたたえ、そしてその中心人物であるイエス・キリストを心から喜んで歓迎して受け入れる行為だと。神がそこで勝利をなさったということをこの行動を通して示す。つまりラザロの復活は神の勝利である。その勝利をなさしめたイエス・キリストがエルサレムに入っていくのを皆が歓迎する。ですから、この行動はやはりラザロの復活という結果だと言わなければなりません。それは神の勝利。神が死に対して勝利をなさったというその表れとして、夏見足の枝を手に持ってイエス・キリストを迎えたということでありました。でそしてホサナ、主の御名によってうんぬん、これは旧約聖書の詩編の118編の26節の引用でありまして、26節の引用でありまして、ホサナはありません。ホサナというのは、これは救ってください、私たちを救ってくださいという言葉のヘブライ語なんですね。でそのヘブライ語はそのまま用いられておりまして、その詩編118編26節というのは、これおそらくイスラエルの人々が歌った歌でありました。ですから歌いながら、ホサナ、これはまあ愛の手を入れるような表現だったと思います。救ってくださいという意味なんですね。で、ですからこの人々がしたことは、それは救い主に救ってください、これは誠の救い主に対する賛美の歌のそのまま引用しているということでありましょう。ラザロの復活は人々の心の中に、この方こそ誠の我らを救う救い主という意識を植え付けたということを、このヨハネは私たちに示しております。そしてもう一つ、ロバの子 に守られたことでありますが、これはヨハネの方は明らかにゼカリア書の9章の9節の引用だ、引用、旧約ゼカリア書の9章の9節の通りにイエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入場したのだ。ゼカリア書の予言、それは終わりの時の予言であると ともに神の究極的な勝利を予言している予言者です。今私たちは人を書いてゼカリア書を学んでいるんですけども、で普通はですね、王様が入場するときは、しかも勝利をした王様が入場するとき、それは凱旋というふうに言われておりますけども、戦車に乗る。戦車といっても第二次世界大戦のタンクの子じゃありません。二頭立ての馬、まあ、一頭立ての場合もあるんですけど、普通は二頭立ての馬に引かせた車のことを戦車、戦うための戦車なんですね。で、この戦車に乗って敵に突入をして、そして大勝利を得る、そういう意味の、そういう戦車に乗って王様が凱旋するのが普通なんです。ところがゼカリアは、王様がエルサレムに凱旋の勝利をするときにはロバの子に乗って入ってくるんだと予言しました。つまり戦争に勝って王様として凱旋するのではなくて、ロバというのはこれ戦争には全くふさわしくない家畜でありまして、力は強いんですけども敵に突入するというような、そういう道具ではにはならない馬なんですね。まあ、戦争をしない、つまり平和なやり方で王となる。イエス・キリストは誠の救い主、勝利者として王になられる方として、これからエルサレムに入っていかれるんだ。今も3つだけ挙げましたけれども、つまり夏見足の木、あるいは詩編の119編の引用、118編の引用、それからロバの子の引用、まあ、ゼカリア書の引用ですね。この3つだけ挙げましたけれども、群衆はラザロの復活を見て目撃して、キリストがどういうお方であるかということを認識した通りに行動しているということになります。勝利者である、誠の王である、しかも平和な手段で王となられるお方である。で、このような王として彼らはイエス・キリストをエルサレムに迎えました。正しい、それは正しいんですね。でけれどもヨハネは申します、弟子たちは、当然群衆もそうですけども、最初はこれらのことが分からなかった。本当の意味は分からなかったけども、イエスが栄光を受けられた時に全てが分かった。でイエスが栄光を受ける時はいつかっていうと、普通はですね、キリストが天に昇られる時というのとなりますが、私たちはキリストが復活なさった時も、キリストが高い状態にされた、まあ、キリスト教教理で言いますと皇居、高く上げるという表現なんですけども、キリストの高い状態になれた時に、つまりキリストが死に勝利して復活し、そして天に昇り、今も神の右に座して支配しておられ、そして再び来られる、これが高い状態なんですけども、ですからここではキリストが復活なさって天に上げられて、今も天上にいまして支配しておられる、その点から全てのことが分かる。キリストがどういうお方であるかということが分かる。それがはっきりと悟った。で、私たちもそうでありまして、全てが初めから分かっているわけではありません。これ聖書を読んでいてですね、そしてこれはどういう意味だろうか、ああいう意味だろうか、まあ、さっぱりわからない。特に旧約聖書はわからないと思うんですね。でけれども、キリストが栄光を受けられたそのことを通して、それをメガネして 見ると聖書の中に記されているあらゆることが見えてくる。これは私たちの聖書の大切な読み方なんです。聖書は私たちの信仰のあり方なんですね。旧約聖書を読んでいてよくわからない、わからないという方がおられます。あるいは新約聖書を読んでいてもその意味がよくわからない。でも私たちがもしそれをわからんとすれば、キリストが栄光を受けられたそのことから、つまりキリストの高い状態、皇居と呼ばれているところから聖書をもう一度読んでいくと全てがわかります。今まではこの群衆の行動も栄光をという視点、キリストの栄光という視点から見ると全部が分かった、これを言っているわけですね。私たちもそうです。ですから皆さん聖書を読んでいておそらく分からないことがある、あるいは信じられないことがいっぱいあると思うんです。でもキリストの復活、キリストの昇天、キリストの着座、そしてキリストの再臨、そしてその前にはキリストの低い状態、つまり十字架にかけられる、立法のもとに置かれる、そういうキリストの御業から、結局は私がイエス・キリストというお方を通して聖書を読んでいくと全てが理解できる、そして信じることができる。それをしないとこの聖書はただの紙切れになってしまう、ただのわけのわからない古い文章に終わってしまうんです。キリストのというお方を通して見ていく、このことを私に改めて教えてくれております。お願いします。天の父なる神様、ラザロの復活が起こしました、人々の心の中に起きた技を私たちは見ました。ある人々はそれを抹殺しようとしてラザロを殺そうとしたとも記されております。と同時にこのお方をメシアとして、勝利者として、王として迎えた人々の姿もありました。それはラザロの復活を見た、目撃した人々の当然の行動でありました。そこで示されておりますイエス・キリストは誠に勝利者であり、誠に王であられます。しかしながらそれを本当に分かるのは、ヨハネ福音書が示しておりますように、イエス・キリストというお方の高い状態を通して出なければ分からないということを学びました。どうぞ私たちがこのイエス・キリストを復活なさったキリスト、そして天に上げられたキリスト、今もの支配し、今二人ともキリストを通して全てのキリストの技を見抜いていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名前として祈ります。
アーメン。